はい、ありがとうございます。今日の私のメッセージの主題は感謝しましょうであります。私たちはいろんなことを人生の中で経験いたしますけど、一つあるいは一回だけということは大変貴重なものであると私は思っております。世界で一つしかないもの、例えば、クラシックの車、これなどは本当に貴重なものではないでしょうか。あるいは世界で一つしかない絵、絵画ですね、これも大変貴重なものではないかと私は思います。一冊しかない本、これも貴重です。実はしばらく前になりますけれども、私の友人が大変大切にしていた本を私に読むようにと言って貸してくれました。私は飛行機の中でそれを読んだのであります。非常に内容のある素晴らしい本でありました。そして私は帰ってきた時に気がついたのは、その本を飛行機の座席の前のポケットの中に置き忘れてしまったんですね。で、帰ってきてからもちろん飛行機会社へ電話いたしました。これこれの便のこれこれの座席のところのポケットにないでしょうか。残念ながらその本は見つかりませんでした。で、その本の所有者の方は一冊、これ一冊しか持っていなかった、絶版であった、もう絶版となっていた本であったということで大変残念がられました。非常に私は心深く反省した覚えがその時あるんでありますけど、一つしかないというものは皆さん大変貴重なものではないでしょうか。考えてみますと、私たちの人生、これも一度しかありません。一度しかない人生、これは大変貴重なものです。で、この一度しかない人生を私たちは一体どのように過ごしているんでしょうか。たまたま生きているんでしょうか、たまたま過ごしているんでしょうか、たまたまここにいるんでしょうか。いいえ、そうではありません。神様という方がおられ、神様が私たち一人一人にたっといご計画を持っておられる。そしてそれは祝された計画であるということであります。で、その中で私たちは人生の生き方がわからなく、意味がわからなく、頭が抱えている人も少なくありません。心配をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。不安を持っておられる方もおられるでしょう。しかし皆さん、聖書が教えている御言葉は次の御言葉です。コロサイ人の手紙の3章17節です。お読みいたします。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。聖書は感謝を持って生きる生活を教えています。なぜなら一度しかないたっとい人生であるからです。しかし現実の私たちの生活は感謝できない時もありますね。ではなぜ聖書は神様は感謝しなさいと私たちに教えているんでしょうか。実はそこに逆説的な真理が含まれているからであります。今日のテキストをご覧いただきたいと思います。それはイエス・キリスト様が捕らえられて、あの恐ろしい十字架にかけられ、そして墓に葬られた時のことでした。それは人生で一番悲しい時、失望を覚える時であります。人の死というのは最も悲しい時であります。特に愛する人を失った時の悲しみはとてもとても大きなものであります。イエス様の墓に女性たちが向かっていました。その時の様子を聖書は次のように記しています。ルカの福音書第24章4節です。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が2人近くにいた。5節。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。6節。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。7節。人の子は必ず罪人たちの手に渡され、十字架につけられ、3日目によみがえると言われたでしょう。イエス・キリスト様が復活されたと女性たちは聞きました。彼らはそれを信じることができませんでした。普通、私たちも死人が復活するということはまず信じられないことですね。しかしイエス・キリスト様がよみがえられたということが聖書の中には記されております。イエス・キリストの復活によって人生が 変わります。そしてまたイエス・キリストの復活はキリスト信仰の中心であります。皆さん、死を克服するということは人生の勝利を意味するんです。人にはできないこと、すなわち神様、天と地を作られた神様にしかできないこと、これが死を克服することです。実は私たちはその勝利を収められたイエス・キリスト様を信じるものです。死を克服されたお方は誠の救い主でいらっしゃいます。勝利者です。誰でもイエス・キリスト様を信じる人は死を克服する勝利者となることができると聖書は教えています。そこに感謝の心が生まれてくるのです。そこで私はこの感謝の心を持ちましょうというこの主題から2つのポイントからお語りしたいと思います。まず第一、それは神様に感謝をしましょうという大切なフレーズです。仮にイエス・キリスト様の復活がないとするなら、世界歴史はどのように説明できるでしょうか。例えば私たちは今 AD 紀元何年という言葉を使っております。 AD というのはアナドミニ、ラテン語です。 BC、 これは Before Christ、 キリスト様の生まれる前、紀元前ということですね。一人の方、イエス・キリスト様という方がお生まれになって、歴史が前と後ろに二分されて、いや、歴史が本当の意味で新しい歴史がこの紀元から始まったわけです。それはもちろん多少の誤差はありますけど、イエス・キリスト様がお生まれになったということを紀元元年と置いているわけですね。で、それ後にイエス・キリスト様が数多くの技をなされて十字架におかかりになり、そして三日目に死から復活されて、そして多くの人々にそのお姿を現されました。その後にイエス様はまた聖書が約束している通りに聖霊をお送りくださいました。そしてキリストの教会が誕生していったのです。またイエス様の命を受けて全世界にこのキリスト様の復活の知らせが述べ伝えられるようになっていきました。皆さん、約2000年の間、多くの宣教師の人々や働き人が、キリスト教会がイエス・キリスト様がよみがえられたということを語り伝えてまいりました。もしこれが事実でないとするならば、フェイクニュースです。イエス・キリストを信じ生涯をキリスト様にお捧げした宣教師、牧師は最も愚かなものではありませんか。フェイクニュースを2000年間も伝えてきたわけであります。皆さん、そうではありません。宣教師はイエス・キリストの復活のメッセージを携えて異国に出て行ったのです。言葉が違い、文化が違い、食べ物が違い、全く環境の違うところで生活することは大変なことです。それはイエス・キリスト様が復活されたという神のメッセージを伝えるために、多くの方々がその生涯をイエス・キリスト様に、神様にお捧げしたのでありました。また、宣教師たちによって日本をはじめ世界各地にミッションスクールが建てられましたね。そこで大切な教育が行われました。宣教師たちによってキリスト教病院も建てられました。地域の人々に多くの医療を通して貢献してきました。それによって多くの人々が助けられたんです。私の、友人であった、下稲葉康之先生という方がつい最近召されました。下稲先生は私の尊敬する先生の一人でありましたが、先生は医師であり、また牧師でありました。生涯で3つの教会をお建てになり、そして1つのクリスチャンホスピタル、病院をお建てになりました。しかもがんの末期の方々を対象とする、いわゆる終末治療を彼は重荷を持って始められたんです。彼が九州大学の医学部で勉強しておられた時に、私の先輩であるヨハネス・ルスコというドイツからの宣教師が、その九州大学でドイツ語を教えていらっしゃったんです。そのクラスに下稲葉先生が参加されて、そして先生はクリスチャンとなったんです。そして人生が大きく変えられた。一人の宣教師にお会いして、この方によって人生が大きく変えられたと先生は私にも語ってくださいました。その他、多くの宣教師の方々が日本に来て、社会福祉施設や、あるいはまた老人ホームや、いろんなものを建てくださいました。 そして社会に仕えてきました。これらの働き、その動機、モチベーションがどこにあったんでしょうか。もしキリスト様が復活しておられないとするならば、何のために宣教師や牧師はこの働きをしてきたのでしょうか。マルコの福音書第16章15節にはこのように書かれています。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これはイエス・キリスト様の命令でした。グッドニュース、良い知らせ、福音です。これを知らせるために全世界に出て行きなさい。皆さん、約2000年の間、宣教師が全世界に出てきました。もちろん今のように非常に、機械が、文明やあるいはそのもの発達した時代でない時代にも、彼らは多くの労を払って出かけていったのであります。第一コリント人の手紙の15章13節から15節をお読みしたいと思います。こう書いています。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。14節。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。15節。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに。私たちは神がキリストをよみがえらせなかった、キリストをよみがえさと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。イエス・キリスト様は復活されました。そうです。何よりも私の人生も変えられました。ここにいらっしゃる多くの方々の、イエス様を信じておられる方々の人生も変えられています。神様の祝福に預かっているんです。これは自分自身が経験し、また知っていることでもあります。ですから、キリスト信仰の中心、それはイエス・キリスト様の復活にあります。皆さん、もしキリスト様が復活されたとするならば、もちろんそうですけれども、どういうことになるんでしょう。聖書ははっきり言ってます。第一コリントの15章54節で、死はシオールに飲み込まれたとこのように書いてます。素晴らしい表現だと私は思いますね。死はシオールに飲み込まれた。さらにこう言ってます。15章57節。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私たちは勝利者となったんです。皆さん、なんという素晴らしいことではないでしょうか。敗北者ではありません。イエスをキリスト、救い主と信じるならば、勝利者となるならばもちろん感謝の心が湧いてまいりますね。ですから復活信仰に立つ人、復活を信じる人は人生が変えられるんです。どのように変えられるんでしょうか。それは不安や不満や抱える人生ではなくて、勝利の人生へと変えられていきます。それは今も生きておられる神様がなされる技であります。ですから私たちは感謝しましょう。そこで私はいくつかのポイントを皆さんに申し上げたいと思います。感謝しましょうと言っても、いや、感謝できませんという方がここにおられるかもしれませんね。皆さん、まず自分の弱さを嘆いている人、もしおられるならば感謝してください。あなたはあなたでいいのです。あなたは今人生で戦い、また疲れておられるかもしれません。自分の力ではどうすることもできなく、限界を感じている人がおられるかもしれません。あるいは自分ではできると思っていても、自分の力の乏しさから、貧しさから、それができなくて心を落としている方も、気を落としている方もおられるかもしれません。しかしそれでも御使いは、あなたは生きている方を探していることを知っていると、あの墓の元に来た女性たちに言いました。そうです、神様はあなたを知っておられるんです。よく知っておられるんです。その悩むあなたが、自分の弱さで嘆いているあなた、自分の力でどうすることもできないような、その思いを持っているあなたを神様はよくご存知です。そして第二に、重い足取りで 今日教会に来られた方もあるいはおられるかもしれません。あるいは誰かに誘われて、流れの中で渋々教会に来られた方もあるいはおられるかもしれません。それでも感謝しましょう。女性たちがもしイエス様のお墓に行かなかったならば、復活されたイエス様を知ることはありませんでした。ですからここに来られたということ、また YouTube を通してこの礼拝に参加してくださっているということは、たまたまあるいは偶然ではありません。いいえ、神様がお許しくださって、神様の恵みの中にあなたが置かれているのです。3番目に、自分には死んだ信仰しかないと思っている方があるいはおられるかもしれません。信仰を持っていると思っているけども、いや最近の自分は信仰なんてないなと本当に気落ちしているかもしれませんね。信仰は前にあったけれども今はもう死んでしまったと思っているかもしれません。あるいはある方は教会に失望しておられるかもしれません。人につまずいているかもしれません。指導者につまずいているかもしれません。何も教会にいても何も新しい力を得られないと言われるかもしれません。しかしあなたも復活し生きておられるイエス・キリスト様に出会うことができるんです。ですから感謝する心を持つときに、実はあなたの思いが、あなたの姿勢が全く変えられていくんですね。私たちは自分が弱ったときでも、重い気持ちを持ったときでも、悩みのときでも、とにかく教会へ来ることです。ですから教会へ来て神様の御言葉を聞き、そして主からの励ましと力をいただくとき、私たちはもう落胆ではなくて感謝の心に変えられていくのであります。女性たちはイエス様が葬られたことを知って本当に落胆したことでしょう。失望のどん底にあったでしょう。そのような気持ちでお墓にやってきました。そこで彼らは天の御使いに出会ったんです。皆さん、なんという幸いではありませんか。イエス・キリスト様は復活されたんです。生きておられるんです。そしてここでは御使いを送られたんです。そうです、今あなたにもよみがえられたイエス・キリスト様がとの出会いがあります。そして神様はあなたを励まそう、あなたに力を与えようと願っていらっしゃるんです。ですから大切なことは第二のポイントです。正しいお方を求めましょうということです。24章の6節を読みします。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。女性たちは正しいお方を求めていました。イエス・キリスト様を求めていたんです。イエス様はこう言われました。私が道であり真理であり命なのです。皆さん、このように断言できる人は世界にいるでしょうか。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父のもとに、いわゆる天皇お父様のもとに、天の御国に行くことはできませんとイエス様は言われたんですね。女性たちは正しい方を求めていました。イエス・キリスト様を求めていました。私たちが皆さん砂漠で本当に喉が渇いて大変な状況に置かれていると仮定いたしましょう。どうでしょう。その時ある人が大きな大きな金の塊持ってきてあなたにあげようと言っても、いや、あなたにとって一番必要なのは砂漠で水ではないでしょうか。そうです、金婚をそこに置かれてもですね、必要ではないんです。命の水であるこの真の水が必要なんです。そうです、イエス・キリスト様以外に私たちを癒すものはないと聖書は言っています。なぜ、私が道であり真理であり命なるですとイエス様は言われたからです。そして誰でも他の人、私を通してなければ天の御国に入ることはできないと教えられました。イエス様はヨハネの福音書の4章14節でこう語られました。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ます。愛する皆さん、なんという幸いな御言葉ではありませんか。イエス様が与えてくださる水は、たとえ砂漠のような人生に置かれたとしても、実は泉となって永遠の命の水が湧き出る と聖書は約束されているのです。これは私たちが実は経験することができるたっとい教えであります。そうです、たとえ無味乾燥である、自分の人生何の生きがいもない、真っ暗だ、失望していると言われる方があるいはおられるかもしれません。でも大丈夫です。あなたがイエス・キリスト様にお出会いされるならば、求めるならば、必ず満たされるからです。話は変わりますけど、私はこのようなお話を聞いたことがあります。それはここ10年ほど非常に大きな問題になっているところのイスラム教過激派グループによる自爆テロの問題です。この自爆テロ事件は残念ながら現在も止まることがありません。続いているんです。でそこで実はイスラエルのパレスチナ自治区の中にワリッド・シェパードという方がいました。彼はかつて過激派イスラム教徒でありました。彼はその教えに洗脳されてしまい、ジハード、聖戦です、この自爆テロによって命を落とすこと、これによって、最高の天の御国で、彼らの言う天の御国ですよ、彼らの言う天の御国で最高の祝福をいただくことができる。皆さんコーランを読みますとですね、彼らが言う天国はどんなところかご存知ですか。彼らの言う天国というのはお腹いっぱいご馳走を食べて、地上では食べることができないような豪華な食事を食べて、そして自分が好きな女性を何人でもめとることができるという、そういういわゆる肉の欲、快楽が提供される場だと実は教えているんです。ですからジハードで命を落とす人々はそのような天の、彼らの言う天の国に入ること、これを実はゴールとして実は命まで捨てているんですね。殉教もだから恐れることなくやっているんです、活動しているんです。で彼もそうでした。すなわちこ のワリッド・シェパードという方もその教えに洗脳されていましたから、ジハードは怖くなかった、いえむしろ自分は祝福を受けるんだと教え込まれていました。しかしその彼に人生の大きな転機がやってまいりました。彼は過激なイスラム教徒から一転してイエス・キリスト様を信じて改心する人に変えられたんです。そしてバプテスマ、洗礼を受けてクリスチャンとなりました。ここに彼の大きなドラマがあったんです。でもう少し詳しく話しますと、彼は元 PLO のメンバーでありました。少し古い名前になりますよ。このパレスチナ自治区で主権を持って大変活躍していたグループで、自爆テロを盛んに行っていた。彼らは、パレスチナ自治区からイスラエル自治区の方に入ってきて自爆でテロ行為を繰り返していました。そして彼もイスラエルでテロ活動の最前線に立って激しい反イスラエル行動を取っていました。そのため彼はエルサレムの刑務所に入る羽目にもなった人でした。そして彼が刑務所から出てきてベツレヘムの、まあ、これは今でもパレスチナ自治区ですけど、ベツレヘムの銀行に爆弾を仕掛けたりしました。まあ、幸いにもこの爆弾は仕掛けた通りには爆発したんですけれども、まあ、それによって狙っていた損害とそして人命を奪うということができませんでした。まあ、そのようなことを彼は実は繰り返していたんです。その頃です、彼の母親が米国籍を持っていました。そこで彼はアメリカへ移住することになったんです。その移住先はシカゴでした。シカゴにあるループカレッジというところに彼は入学いたしました。ところがそのカレッジの中にはテロリストグループがいたんです。テロリストグループのメンバーと出会うことになりました。実は彼らとの出会いが実は彼の人生を大きく狂わせてしまったんです。そして彼とテロリストの接点は次第に深まってまいりました。さらにテロリスト集会に彼は参加するようになって、ジハードのために戦う基本的な訓練を彼は受けるようになりました。もう彼はこのイスラムのモスレムのその神に従うならばもう死は恐れるものではない、もうそのような考え方に洗脳されていたんです。ジハードとして命を落とすことはいつでも大丈夫だ、スタンバイしていた彼でありました。しかしその頃です、実は彼はアメリカで一人の米国人女性と出会ったのです。 で結婚しました。しかしその女性はカトリック教徒でした。カトリック教徒でありました。彼とはいろんな話をしても実は食い違うんです。合わないところたくさんありました。何度も議論をしたんです。そこで聖書を持ってきて、聖書についてこの二人は議論を重ねました。彼は聖書を読んでいく中で、ユダヤ人は聖書を誤って理解していると主張して、そして彼女のとの激しい議論が何度も何度も続いて、こう平行線をたどっていったと彼らは言ってました。そこで彼は、これがすごいと思います。自分の主張を裏付けるために、自分で聖書を読み始める決心をしたんです。そして聖書を読んでいくところに、読み進めていくところにですね、神様が働いてくださった。神の御霊が彼に望んでくださった。語りかけてくださったんです。そして聖書は真理を語っている事実であるということを認めました。自分の誤りと愚かさをはっきりと彼は認めたんです。それ以来彼はイスラエルの立場を理解する側に立つ人に変えられました。180度の転換が彼の人生で起こりました。皆さん、素晴らしいことではないですか。そのように人生は変えられることがあり得るのであります。さあ、少し考えてみましょう。彼には2つの出会いがありましたね。一つはテロリストたちとの出会いでした。それによって彼は洗脳され、ジハード、聖戦に、これに向かって命を落とすことを怖くないという間違った教え、入っていました。皆さん、これはカルトもそうですね。現代もそうです。誤った教えに入っていった人たちは、高額な献金を本当に多くの多くの犠牲を払って、家庭が破壊しても、また会社が倒産しても、とにかく多くの貢ぎ物をその団体に捧げるという誤った教えに洗脳されてしまっていた。これも恐ろしいことです。確かに彼は一人のテロリストとの出会い、これによって人生が大きく汚染されていきました。もう一つはカトリック教徒であった女性との出会いでした。彼はその時に自分の目で聖書を読み始めるようになった時に、神様の御霊と言いますか、神様の霊です。神の御霊が語りかけてください。そして自分の誤りが、理解の間違いがきりと分かるようになった。皆さん、彼を導き手がそこにいたわけではないんです。そうです。あなたがお一人で聖書をお読みになっても、神様は生きておられ、そしてその神様はあなたの心に語りかけてくださるんです。話変わりますけれども、先週私は、こんなニュースを聞きました。皆さんご存知のように、ウクライナでは激しい戦争が繰り返されております。ウクライナ兵が250何名だったんです。数字ちょっと確かでないんですけど、戦争捕虜となってロシアへ連れて行かれました。で、ロシアの捕虜収容所の中に入れられたんです。で、実は、ドイツのブレーメンという町がありますが、このブレーメンという町の福音的な教会が支援金を募って、ウクライナのために救急車を贈呈することになったんです。そしてその救急車をドイツから陸路を運んで、このルーマニアなくてウクライナまで届けました。届けた人がこのハンブルクという牧師なんです。その牧師が証を書いてくださったのを読んだんですけれども、こういうことだったんです。彼が救急車を現地に届けた時にですね、そのロシアに抑留されていたウクライナの人たちと、ウクライナの兵士たちと、そしてウクライナ側に捕虜となったロシア兵たちと、いわゆる人物交換で彼らが釈放されることになったと。で、270名のウクライナ兵が帰ってきたんですが、その中にロシアにいるときにクリスチャンになった人たちがいるという話をハンブルク牧師は聞いたんですね。収容所の中で、そしてこのような戦火の中で、どうしてですかと思って、このハンブルク牧師は非常に関心を持ってその人を探して、訪ねたそうです。するとその方がこう言いました。確かに私は収容所の中で、ロシアの収容所の中でクリスチャンになってイエス・キリストを信じました。いや、どのようにしてなったんですかと聞いたらですね、こう言いました。実は私たちが入っているところのその収容所の、いわゆる警備員と言いましょうか、監修ですね、 監視は密かに聖書を私たちにくれたんです。皆さん、ロシアの収容所にもクリスチャンはいるんですよ。そして監視として働いている人もいたということが分かりました。言葉は何も話さない。ただバイブルを渡しただけだ。もらったそのウクライナの兵士は聖書をむさぼるように読んで、特に詩篇の言葉が非常に心に迫ったと言いました。皆さん、そこに伝道者がいたわけではないんです。説教者もいたわけじゃないです。でも彼は聖書を読んでいる中で神様によって語られ、神様がおられること、神様が愛であること、その方が分かったときに彼らはイエス様を信じたんです。で、その時このハンブルク牧師は数人に出会ったと言いましたけど、その数人の方に聞いたら、一体何人ぐらいの方はそのような経験をしていますかと聞いたら、分かりません、しかし多くいますと言いました。皆さん、素晴らしい言葉ですよ。言葉ですよ。分からない、分からなくてもいいんです。聖書を読んで皆さん救われている、その人々が起こされてきた。今何が必要でしょうか。救援物資も必要です。しかし聖書、バイブルが必要ですと、その帰還したロシアから帰還したウクライナ兵士は語っていました。私はそのニュースを聞いて大変励ましをいただいたんですね。そうです、私たちが信じる神様というお方はそのようなお方なんです。このかつてテロリストであったところのワリド・シェパード氏もそうでした。そして今のウクライナでロシアで捕虜となったその彼らも皆さん、聖書を読んで実は救われた。いかがでしょうか。あなたも聖書をお読みになりませんか。そして聖書の中で生きて働かれる神様にお出会いされませんか。あなたの人生が大きく変えられます。そして感謝する生活に変えられていくんです。これこそあなたが一度しかない人生においあって非常に大切なことではないでしょうか。さあ、今日のメッセージをまとめてみましょう。感謝しましょう。サブタイトルで出会いです。私たちの人生には本当に予期しない出会いがあります。あなたがここにいらっしゃったのも偶然でもたまたまでもありません。また YouTube を通してこの礼拝に参加してくださっている皆さんもたまたまでもありません。いいえ、出会いがあるんです。それは皆さん、神様との出会いです。そうです、あなたは今まで不安や不満、あるいは迷いの人生を送ってこられたかもしれません。皆さん、大丈夫です。あの墓に向かっていた女性たち、思い出してください。本当に不安でしたよ。気が落ちてしまい、悲しみのどん底にありました。しかし墓に着いた彼女たちは、天使たちの出会いがあったんです。それはイエス様が復活されたというグッドニュース、良い知らせでした。良い知らせ、グッドニュース。あなたは一体どんな出会いを今日されておられるでしょうか。ぜひこの良き知らせである、グッドニュースである、蘇られたイエス・キリスト様にお出会いする出会いを今日経験していただきたいと思います。最後にもう一度コロサイ人の手紙の3章17節をお読みしてお祈りしたいと思います。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。お祈りします。天におられる父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。御言葉を感謝いたします。あなたは今も生きておられ、そして私たちとの出会いを求めてくださっていることをありがとうございます。今日いろいろな方々がいろいろな背景を持ってこの教会に来ていらっしゃいます。また YouTube を通して参加してくださっています。神様は生きておられるお方、その一人一人の状況をよくご存知でいらっしゃいます。私たち人生が一度しかない貴重な人生が祝された人生となりますこと、神様は願っておられる方であることを知っています。神様、今日この方々の心に語りかけてください。触れてください。そしてお一人お一人が神様にある素晴らしい人生を始めることができるように、スタートできるように祝福を与えてください。ここで応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。あなたの言葉で結構です。今このメッセージを聞かれて、あなたの口でからお祈りを捧げてください。私は今日イエス様にお出会いしたいです。イエス様、どうか私の心を開いてください。そしてこれから聖書を読むものに変えさせてくださいとお祈りしようではありませんか。ご自由にあなたの口からその祈りを捧げてください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。 お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。今愛する方々があなたの御前にお祈りをお捧げいたしました。その祈りを神様がお聞きくださったことを信じ感謝いたします。集われたお一人お一人の上に天来の豊かな祝福が届きますようにお祈りいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。